本定例会におきまして質問の許可をいただきましたので通告に従い一般質問をいたします。大項目1点目、学校給食について。中項目1点目、民間委託化検討の経緯について。平成21年度の新財政健全化計画において学校給食センターの民間委託が検討されていますが、その後どのような経過をたどり民営化への検討と変わってきたのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、市の基本的な考え方について。1点目、令和5年度第2回定例会において学校給食について質問した際に、教育長から現在地元食材の拡大に向けた食材の調達方法、公募型プロポーザルにおける選定条件の整理などを進めているところとのご答弁でした。その後検討が進んでいるのかどうかお聞きしたいと思います。2点目、令和5年度第3回定例会において夏冬休みなどの長期休業中の留守家庭児童会に給食を提供することについて、現在は困難であるとのご答弁でしたが、先日の教育総合教育会議では民営化すると提供できると市からの発言があったことから、事業者選定の際には仕様書の中に盛り込むのかお考えをお聞きしたいと思います。3点目、市から食品製造拠点を作るという説明がなされていますが、企業誘致の際今までにない業種は競合しませんが、すでにある業種の場合行政が企業誘致を進めることで地元の事業者が仕事を継続できなくなることが懸念されますが、見解をお聞きしたいと思います。4点目、より良い給食サービスを求めて民営化を進め雇用が増えたとしても、民営化によって事業者が食品製造拠点づくりを推進した結果、地元の雇用が失われる恐れがあり地域の衰退が危惧されることから、まちづくりの観点から民営化について考え直さなくてもよいのかお聞きしたいと思います。5点目、学校給食事業が民営化された場合、市として固定資産税が増収となりますが、企業誘致の観点から固定資産税の減免などを優遇するのか、するお考えがあるのかお聞きしたいと思います。これは他地域では業務委託費にその分が上乗せされるという例があることから、上乗せを防ぐ意味でお聞きしたいと思います。中項目3点目、事業費用の見通しについて。学校給食事業が民営化された場合、保護者の給食費負担の軽減、今後の施設改修や改築に伴う費用負担の有無、効果額の有無や活用策などについて、これまでの説明の中で根拠が不透明だったり、検討内容が変わってきている部分もあると感じますが、これらの積算、見通しはいつごろをめどに示されるのかお聞きしたいと思います。大項目2点目、留萌市の公衆浴場についてお聞きします。先日の地元の新聞に、地元公衆浴場のサウナ環境を整えたいと、木材の更新作業をボランティアで実施した方々の記事が出ていました。留萌に唯一の公衆浴場への奉仕活動で、地域を盛り上げたいというその地元愛に感動した一人です。昔から地域住民の保養と安らぎの場所として定着している温泉公衆浴場ですが、1点目としてこの市内唯一の公衆浴場に対して利用する市民のために市として入浴環境の整備費用を支援するお考えはないかお聞きしたいと思います。2点目、市民の公衆衛生を守るために条例を制定し、市として唯一の公衆浴場を守っていくお考えはないかお聞きいたします。 大項目3点目、市の広報戦略について、自治体の広報活動は、地域住民に正しい情報を伝えて、行政サービスの周知や利用促進、必要な手続きの遂行、必要な行動などを促すきっかけにしてもらう。また、地域外の方に地域や自治体の魅力を伝えることで、移住や企業誘致や観光客を獲得することにもつなげて、結果的に自治体の収入増加やさまざまな分野の活性化にもつなげる、そういった目的を持って進められています。留萌市においても、ターゲットに合わせて広報誌やウェブサイト、SNS、ラジオ、ガイドブックなど複数の媒体で発信を行い、広報活動を展開しています。この広報活動のさらなる充実進化を願い、何点か質問いたします。中項目1点目、行政 LINE について。現在の市の公式 LINE は令和5年4月開始後8ヶ月が過ぎて、登録数は1000件ほどとなっていますが、現時点の手応えについてお聞きしたいと思います。2つ目、スマートフォンは持っているが、市の公式 LINE に登録していない高齢者に対して登録を呼びかける取り組みへの考えについてお聞きしたいと思います。中項目2点目、広報留萌について。広報留萌については、市民アンケートの結果からもたくさんの市民に読まれている重要な情報源だと感じていますが、現時点の課題についてお聞きしたいと思います。中項目3点目、市のホームページについてお聞きします。市民が必要な情報にたどり着くが難しいと感じることがありますが、検索の表示を大きくするなど、より分かりやすい、安く使いやすいホームページへ改善できないかお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目2点目、学校給食についての中で、中項目2点目、市の基本的な考え方についてとして、行政が企業誘致を進めることで地元の事業者が仕事を継続できなくなることが懸念されることに対する、私の見解についてのご質問でございますが、学校給食事業を民間委託化した場合において、民間事業者による施設の有効活用や、稼働率の向上が図られ、これまでの学校給食以外の給食、配食、サービスなども可能になるものと期待しているところであり、食材などを納めてきた地元の事業者にとっては、少子化で給食数が減っていく現状において、むしろ利点が多いものと捉えております。また、学校給食事業を受託する民間事業者が、留萌市に拠点を構えることで、地元事業者の一員として、地域と連携した経済活動を行うことにより、市内全体の経済活性化にもつながるものと考えております。現在、食事などを調理提供していた市内の民間事業者においては、後継者不足や調理員確保の問題などから、やむを得ず事業を廃止、縮小していくケースなどがあると聞いており、私といたしましては、学校給食事業のほか、配食サービスも実施可能な企業の誘致を進めることで、これらの事業を補完でき、また新たな配食サービスを求める需要にも十分応えていけるものと考えておりますので、地元事業者の継続を脅かすものではないものと判断しているところでございます。 次に民営化によって食品製造拠点づくりを推進した結果、雇用が失われる恐れがあることから、まちづくりの観点から考え直さなくてもよいのかというご質問でございますが、先ほども答弁させていただきましたが、市内事業者においても後継者不足や人員確保の問題から事業継続が難しいといった声もお聞きしており、企業誘致を進めることで地元事業者が事業を継続できなくなるのではなく、地元事業者を補完しながら事業継続が難しくなった事業者に代わって新たなサービス事業に応えていけるものと考え進めているものでございます。また既存施設を学校給食受託事業者が活用することにより、これまでの小中学校以外へ給食配食サービスの拡大が図られるものと期待しており、また取り扱う食数が増加することにより必要な調理員の雇用の増加や、地元事業者においても食材の取引量の増加が期待され、地元経済に与える影響は大きいものと考えております。私としてはこの度の事業につきましては、この町全体の活性化に結びつくものであり、町づくりの視点からも有効な手段だと考えているところでございます。次に、学校給食事業が民営化された場合、市として固定資産税が増収となるかなるが、企業誘致の観点から固定資産税の減免など融合するのか、私の見解についてのご質問でございますが、令和3年7月に留萌市企業進出応援基本条例を制定し、本市への企業進出の促進に関する基本理念を定め、市の責務を明らかにすることで経済の発展と安定的な雇用機会の創出を図り、もって市民生活の向上を図ることとしております。本条例に基づき企業進出の促進に向けた誘致活動におきましては、企業との信頼関係を築き、不確定な情報が流出しないよう慎重に取り組みを進めながら、企業の先進先導的なチャレンジを促し、本市における地域課題の解決と経済循環に波及する企業の立地集積を誘導することによって、都市部とは一線を画した留萌市ならではの企業誘致に取り組んでいるところでございます。市といたしましては、企業進出の際に過疎法や地域未来投資促進法に基づく税制上の優遇措置が受けられるよう、現在地域経済牽引事業計画の認定申請や条例改正等の検討を行っているところであり、対象事業や要件などを整理し、条件が合致した際には必要な支援が可能となるよう制度構築を進めているところでございます。次に、大項目2点目、留萌市の公衆浴場についての中で、中項目1点目、公衆浴場への支援についてのご質問でございますが、市内最後の銭湯が平成28年5月末をもって廃業して以来、市内唯一の公衆浴場は、ホテルカムイワとなっているところです。令和2年10月から交通手段のない市民などを対象に、温泉タクールを運行し、公衆衛生の確保に努めてきたところでございます。公衆浴場への支援についてでありますが、市では留萌市公衆浴場設備整備事業補助金交付要項を制定しており、過去に補助を実施してきたところでございますが、補助対象となる条件としては、北海道公衆浴場設備整備事業補助金の交付を受けていることが必要となるところでありますが、ホテルカムイワは一般の公衆浴場ではなく、その他の公衆浴場に 分類されることから、北海道の補助要項に合致しない状況となっており、現状では市からの公衆浴場に対する助成もできない状況となっております。市としましては、他市の状況も調査し、昨年実施した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、燃料等物価高騰対策にかかる支援とともに、公衆衛生を保持するための環境整備等について、環境整備等に対しての支援について、検討を進めたいと考えております。次に、市民の公衆衛生を守るために、条例を制定して、公衆浴場を守る考えはないかについてのご質問でございますが、道内において公衆浴場の支援に関連する条例等を制定し、公表している自治体は23市町となっておりますが、多くの自治体では条例ではなく、要項を制定して対応されております。公衆浴場への支援を実施されている他の自治体の状況といたしましては、対象者の条件をはじめ、支援の内容についても、費用に対する一定の助成や、整備のための融資額に対する利子補給など、さまざまな状況となっているところでございます。市におきましては、先ほどもご答弁したとおり、現状では、この留萌市公衆浴場設備整備事業補助金交付要項による助成はできない状況となっていることから、他自治体の状況もさらに調査するとともに、条例制定ではなく、留萌市公衆浴場設備整備事業補助金交付要項の改正などを検討してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、市の広報戦略についての中で、中項目1点目、行政ラインについてとして、現時点の手応えについてのご質問でございますが、LINE は国内で最もユーザーが多く、手軽に利用できるコミュニケーションツールとして浸透しているものであり、道内では80を超える自治体が公式 LINE を導入している状況になっております。本市におきましても、令和5年4月1日から運用を開始し、12月5日現在、1003人に友達登録をいただいている状況にございます。LINE を活用した情報発信につきましては、従来のメールアドレスを活用したサービス登録と比較しますと、QR コードの読み込みやアイコンのタップ一つで、簡単に友達登録が可能となっており、あらかじめ希望する情報を設定をしていただくことで、必要な情報のみを選択的に受信できるセグメント配信が可能となり、ホームページのように情報を探してくださいから必要な情報をお届けしますへの転換を図るとともに、緊急性のある重要な情報をより多くの方に素早く伝えられることなどのメリットがあり、登録いただいた皆様からもご好評をいただいているところであります。しかしながら、まだまだ登録件数としては、留萌市の人口の1割にも届いていないことから、今後も機会あるごとに PR していくとともに、魅力ある情報発信に努め、広報誌やホームページなどと同様、新たな広報媒体として根付かせていきたいと考えているところでございます。次に、市の公式 LINE に登録していない高齢者に対し、登録を呼びかける取り組みについてのご質問でございますが、留萌市公式 LINE の登録に向けた周知といたしましては、これまで留萌市ホームページやFM モイルを活用した留萌市情報プラザ、町内観覧による周知のほか、広報留萌市4月号において、 公式 LINE の開設と登録方法、機能について特集記事として掲載させていただいたところでございます。また、留萌市に転入された方には、に対しましては、手続きの際、LINE 登録のご案内を行っており、まちづくり懇談会をはじめ、さまざまな機会を通じて、周知に努めているところでございます。高齢者に向けた取り組みといたしましては、今年度、留萌消費者センターにおいて実施したスマホ教室の中で、公式 LINE の登録方法について説明を行ったところでございます。今後につきましては、明石家大学に在籍する生徒の皆さんへ周知するなど、高齢者の皆様の LINE 登録と利用促進に向け、周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、広報留萌についてとして、現時点の課題についてのご質問でございますが、広報誌につきましては、市民の目線に立った市民のための総合情報誌を理念に、行政と民間企業の共同による広報誌の質のさらなる向上を目指すとともに、民間企業の持つノウハウを活用することにより、技術、質等の継続した確保を図ることを目的として、平成21年度より、直営から外部委託による発行を行っているところでございます。令和5年度に行ったまちづくりアンケートにおける広報誌の読みやすさ、分かりやすさの設問に対し、そう思う、どちらでもないと回答した割合が 81.7% となっており、一定程度の評価をいただいているものと考えております。課題といたしましては、広報誌は LINE やホームページと違い、速報性に欠けることや、紙面の制約から情報量に限りがあり、今後、デジタル広報誌の在り方についても、研究する必要があると考えているところでございます。次に、中項目3点目、市のホームページについてとして、より分かりやすく使いやすいホームページへ改善できないかというご質問でございますが、ホームページの改善につきましては、平成29年度にコンテンツを一元的に管理するシステムを導入し、スマホの閲覧への対応や文字の拡大、配色変更、音声読み上げ、自動翻訳機能、サイト内検索機能を追加するなど、アクセスシビリティについても配慮するとともに、令和3年度にはトップページに的確に情報誘導できる大型のアクセスしやすいリンクボタンを設け、また、令和4年度にはシティプロモーションの強化や、移住観光情報をはじめ、視聴室の扉や動画配信フォームの配置など、トップページを中心としたホームページのリニューアルにより、アクセス数も伸びている状況となっております。今年度からは、ホームページの前段に総合トップページを開設し、LINE のメニュー同様、市民向けの暮らし情報の入り口と、市外向けの観光情報、ふるさと納税の入り口を明確化し、目的に応じてアクセスしやすい環境とするなど、改善を図ってきたところであります。サイト内の検索の表示につきましては、総合トップページとホームページに設けており、サイズ的には札幌市や旭川市など同様、標準的なものと認識しておりますが、配置や配色を含め、工夫できないか研究してまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
富津議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えします。はじめに大項目1点目、学校給食についての中で、中項目1点目、民間委託検討の経緯についてとして、平成21年度の学校給食民間委託化の検討以降、 どのような経緯をたどり、現在の民間委託化への検討へ変わってきたのかについてのご質問でございますが、はじめに平成21年当時の学校給食センターの民間委託検討経過でございますが、市の財政再生団体転落を回避するため、平成21年1月に学校給食センターの民間委託化を検討事項とする新留萌市財政健全化計画が策定されました。この健全化計画を踏まえ、平成21年11月に調理、洗浄、施設管理、給食費業務などの民間委託化について、学校給食センター諮問委員会へ諮問をし、平成22年8月、諮問委員会から調理機器等の更新を優先し、民間委託移行は調理機器等の更新後に改めて検討を要するとの答申を受けたものでございます。教育委員会はこの答申を踏まえ、平成26年11月に留萌市学校給食センター調理衛生環境改善及び調理機器更新計画を策定し、以後令和以後、この計画を進め、令和3年度で計画をしていたすべての調理機器等の更新を終了したものでございます。計画が終了いたしました令和3年度以降、所管において調理業務など学校給食事業の民間委託化を検討してまいりましたが、平成22年の答申時には想定されていなかった長引くコロナ禍に伴う物価高騰や教職員の業務負担軽減を目的とした給食費の公開経過などの課題に加え、食物アレルギーへの対応、施設の老朽化や調理員不足などさまざまな課題が浮き彫りになり、この課題解決の手法として現在検討しております学校給食事業の民間委託に至ったものでございます。次に中項目2点目、市の基本的な考え方についてとして、公募型プロポーザルにおける選定条件の検討状況についてのご質問でございますが、学校給食事業の民間委託化につきましては、本年10月に留萌市学校給食センター運営委員会へ諮問をし、現在審議中となっているものでございます。諮問して以降、これまで2回の運営委員会が開催されましたが、委員の皆様からは学校給食センターが抱える課題や学校給食法との関連、衛生管理、委託化した場合のコスト試算、効果額の活用、委託契約方法や手順、給食費の取り扱い、食材調達の考え方、市内事業者への影響、食物アレルギー対応、献立作成や食に関する指導など、さまざまなご意見等をいただいているところでございます。このことから、学校給食事業を民間委託する際の公募型プロポーザルの提案募集要項に記載する条件などにつきましては、運営委員会での議論経過や審議状況、ご意見などを踏まえながら、現在選定条件の精査や募集要項の素案策定に着手している状況でございます。次に、小中学校の長期休業中における留守家庭児童館に対する給食提供を事業者選定の際に仕様書の中に盛り込むのかについてのご質問でございますが、先ほども申し上げましたとおり、現在学校給食事業を民間委託する際の公募型プロポーザル提案募集要項に記載する条件などにつきましては、運営委員会での議論経過や審議状況、ご意見などを踏まえながら、選定条件の精査や募集要項の素案策定に着手している状況でございます。また公募型プロポーザルにおきましては、応募される事業者が施設の余剰能力をどのように有効活用するかなどを提案していただくよう、仕様書に盛り込んでまいりたいというふうに考えております。 次に中項目3点目、事業費用の見通しについてとして、学校給食事業を民営化した場合における効果額の有無や活用策はいつ頃をめどに示されるのかについてのご質問でございます。先ほど来答弁をさせていただいているとおり、学校給食センターの民間委託化につきましては、現在学校給食センター運営委員会におきまして、導入コストや効果額の活用策などを含めてご審議をいただいているところでございます。このことから、今後におきましても運営委員会での十分な審議を重ねていただきながら、最終的には答申がなされるものというふうに考えております。教育委員会においても、その答申を受けて民間委託化の協議を行い、協議が整った段階におきまして、議会に対しそれらの内容についてもお示ししてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
富津議員。
大変詳しいご答弁をいただきました。その中で何点か確認させていただきたいことがありますので、よろしくお願いいたします。まず1点目、大項目1点目の中項目2点目の中の4番目の、市の基本的な考え方について確認させてください。先ほどのご答弁では、地元事業者において食材の取引量が増加するとの ご答弁がありました。で、学校給食以外の食品提供サービスについても、事業者が展開するそういうサービスについても、これまでの地元事業者の食材を使ってもらうということを使用書の中に盛り込むのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。この使用書につきましては、学校以外は盛り込まない状況としておりまして、使用書には学校給食のみ入れていくよう今検討しているところでございます。
富津議員。
いました。例えば、学校給食のことについてだけ盛り込まれるということなんですけど、学校給食が民営化された場合、食材調達の発注業務というか、何を使うかということが民間事業者の手に移るのではないかと思われます。それで受託した事業者の求める品質の基準とか量とか価格とか、そういうものに応えられない場合には、これまでの学校給食に納品していた事業者がその業務から撤退せざるを得なくなってしまうのではないかということが懸念されるところです。これは市立病院の厨房業務の例などもありますので、それで使用書に盛り込んだら、それはこれまでの地元事業者の納品が永続的に続けていくことができるようになるのかどうか、そのあたりをお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。まだ受託事業者がどこかっていうところも決まっていない時点でですね、その求める水準がどうなるのかっていうことは今時点でお答えできませんけれども、私自身、その今まで発注して納品いただいている市内の業者のですね、品質が劣っているというふうには思っておりませんので、今後どこが受託するか分かりませんけれども、そのような品質で落とされるっていうことはあまり考えられないのかな、今時点で考えております。以上です。はい。
富津議員。
決まってないということなので分かりました。ただ進出してくるその企業も地元事業者の一員としてということが先ほどのご答弁にありましたので、いろいろな食材を 使うというときに、その進出が見込まれる企業もこう、まあ、対等にって言い方変なんですけど、その食材を納入する場合の時、まあ、対等って変なんですけど、そういうこう検討の、その向こうの価格と同じ検討の素材に上がってくるのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。現在ですね、民間事業者、主食、市内の民間事業者の利用なんですけれども、主食についてはすべて市内の民間事業者にやっていただいております。これについては今後も民間委託になったとしてもですね、この市内事業者を使っていただこうという考えで、おります。あと、まあ、主食と副食と牛乳という形の大まかに構成なんですけれども、まあ、牛乳を除いてその副食っていう部分ですけれども、現在ですね、現在の状況を言うとですね、すべて見積もり合わせによって競争してですね、その事業者に納入していただいているという状況なんですね。ですので今現在も競争の上で納入をしていただいておりますので、まあ今までの方式をですね、そこら辺は踏襲した形で、行こうかなというふうに今考えております。以上です。
富津議員。
今までの方式を踏襲するということなんですけど、ということはその食品を選定する際、決めるその決定権みたいなのは市の方にあるということですか。
教育長。
はい、実際にその納入先についてはですね、委託事業者の方で決定することになると思うんですけども、先ほども少し申し上げましたが、今まで通り主食については市内の事業者に発注をしていただくと、それは条件にしようとしてます。あと、先ほど申し上げた副食も見積もり合わせにより全て競争してやっているんですけれども、その中でもですね、野菜物ですとか、あとは肉類ですとか、それについては市内の事業者一部使っている状況がございますので、それらについてもですね、それについてはその同じように条件の中に入れようかなということで今考えております。以上です。
富津議員。
使用書に盛り込むことが学校給食事業についてだけということなので、事業者が市内で展開することについては使用書には盛り込めないっていうことですね。先ほどのご答弁では。それでこのことは例えばいろいろな食材がこう市内で買われることで、調達されることで市内の経済を牽引するというご答弁があったんですが、決定することが全てその事業者の方に委ねられたときに、他の事業者、現在の事業者の影響が大きいのかなということを懸念するんですけど、そこの給食以外に展開する事業については、事業者にお任せするという形になりますか。
教育長。
はい、結論から申しますと、私ども今考えておりますのは、給食事業については、その辺民間事業者はどの部分には使ってほしいということを盛り込もうと思ってますけれども、あとその給食事業者がその給食、学校給食以外のことでを始めようとする、その要件と申しますか、何をするのか、何を留萌市内で学校給食以外をしようとしているのかについては、プレゼンの中でですね、どんなことをしようとしているのかっていうことは提案してもらう予定です。だけれども、それについて食材をですね、市内のものに限定するとかというところは今のところ考えておりません。以上です。
富津議員。
かりました。今後進める中で、なんとか地域の発展に結びつくような、いろいろなことが地域の発展に結びつくような取り組みをお願いしたいと思います。それから、あとこれもしたらという場合の話で申し訳ないんですが、学校給食事業が民営化された場合に、将来的に5年10年と経っていたときに、市として行政内部に給食に対するノウハウを失って、事業者との調整機能が働かなくなってしまう。で、事業者の言いなりになってまた再契約をする、それが他の地域でもあるということが分かっていましたので、そういうことが懸念されるんですけれども、こういったことを防ぐような手立てについて、お考えがありましたらお聞きしたいと思います。
教育長。
お答えいたします。学校給食事業を民間委託化した場合においてもですね、市職員として栄養教諭を配置することにもしておりますし、学校給食センター運営委員会と同様にですね、事業運営や管理などのチェック機能を持った組織を設置することですとか、教育委員会事務局内に学校と民間委託事業者の連絡調整担当を置く予定としておりますので、ご心配いただいているような状況にはならないのかなというふうに考えております。以上です。
富水議員。
わかりました。それでは、国は将来的に学校給食無償化の考えも出てきているんですけれども、民営化を進める際に現施設の売却に伴って補助金の返還とか記載の繰り上げ償還などを実施していくことで、学校給食無償化に関する支援を国から受けられなくなる、そういうような可能性はないのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
お答えいたします。国におけるその学校給食に関する支援対象でございますけれども、現在その施設の所有ですとか補助金を返還したとかですね、記載の召喚ということでですね、その問題を判断されるものではないというふうに考えております。あくまで留萌市今考えておりますの市の責任と権限において献立を作成していくと、これが学校給食法でいう学校給食にあたるという判断をいただいておりますので、無償化の支援を受けられなくなるということはないというふうに考えております。以上です。
富水議員。
支援が受けられなくなることはないということなんですけれども、ここは自分の私の考えになっちゃうかもしれないんですが、市の費用負担が少し多かったとしても、施設を譲渡をしないで学校給食事業の主体性を維持して、同時に市民のなりわいを守るために、各国学校給食事業は調理業務などの民間委託にとどめてはどうかなということを思っています。で、この場合ふるさと納税の税収が増えているので、この税収を活用して市自らが施設の改修それから改築をして、アレルギー対応とか幼稚園とか高校とか、そういう希望する方々への給食提供っていうのはどうしても考えられないのかなということでお聞きしたいと思います。
市長。
私といたしましては、学校給食事業の民間委託化によって食品製造の拠点化を図ることにより、新たな給食・配食サービスの提供が可能となるとともに、雇用や食材の取引量増加による地域経済に与える影響などを考慮した場合、ふるさと応援基金に頼ることなく、民間事業者自らが施設の利活用を図り、学校給食をはじめとする新たな配食サービスの拡大を図っていくことが望ましい形だと考えております。また市内事業者における後継者不足の状況を踏まえますと、学校給食事業のほか、 給食サービスも実施可能な企業の誘致を進めることで、取り扱う食数が増加し、必要な調理員の雇用の増加や、地元事業者においても、食材の取引量の増加が期待されることから、なりわいを脅かすものではないものと判断しているところでございます。
富水議員。
はい、分かりました。それでは、大項目2点目の留萌市の公衆浴場のことについて再質問いたします。先ほどのご答弁で、他の自治体の状況をさらに調査し、補助金交付要項の改正などを検討したいということをご答弁をいただきました。留萌市の公衆浴場がその他の公衆浴場という括りになっているということなんですけど、この公衆浴場の現状に合わせた要項の改正の検討というところに期待するものですけれども、いつ頃をめどに進められるのか、そのあたりのことを教えていただきたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。先ほども、ご答弁したとおりですね、物価高騰の分の、補助金についても今検討してございまして、その部分についてはちょっと、お話を聞きながら行こうかなと思っておりまして、その内容も含めてですね、聞いた後にですね、市長部局内でですね、さまざまな検討をしていきたいというふうに考えてございます。以上です。
富水議員。
大項目3点目について再質問いたします。まず中項目1点目についてなんですけれども、中項目2点目ですね広報留萌についてです。広報留萌、間違えました、すみません、中項目2点目です。職員の先月号だったかと思うんですが、職員の顔写真が掲載された記事というのがありました。でそういう、こう職員の顔がついてくると、特にこう親近感が出るので、特に伝えたいことなどに取り入れて、こう説得力を高める工夫というのは今後もされていくかどうかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今お話しございました通りですね、登場人物を増やしていきたいということでですね、特に私ども伝えたい内容について、市の職員が自ら出てですね、ここで発信していきたいということを思ってですね、今回登場させていただきました。職員が登場することでですね、自ら発信できるような紙面割りも含めてですね、今委託している事業者と検討していきたいなと思ってございます。以上でございます。
富水議員。
市民が行政職員もそうなんですが、市民が登場することで、また市民同士の親近感が高まる部分もあると思うんですけれども、市民参加型のページも合わせて増やすことで、広報への関心を高めて市民の一体感の醸成を図ることはできないのか、お聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現在ですね、表紙の部分ではですね、積極的に市民の様子を取り上げる、そのような形で紙面を作ってございますが、やはりですね、今お話しいただいた通りですね、市民も登場することでですね、話題性につながるという部分もございます。これについてはですね、やはり特集の企画内容をですね、工夫しなければなかなか市民同士の登場する場面も作れないと思いますので、先ほどお話した通り、委託事業者ともこの内容も含めて検討してまいりたいと考えてございます。
富水議員。
広報誌は留萌の魅力を対外的に発信する手段にもなりますので、留萌の魅力をもっとこう伝えるような記事を増やすということはできないのかどうかお聞きいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。広報誌の、役割はですね、やはり市民中心にですね、情報をお届けするということでございます。現状ではですね、紙面も限られてございますので、私どもといたしましては対外的な留萌の魅力を発信する媒体としてはですね、ホームページですとか市の公式の、インスタグラムですとか市の公式 LINE なんかを活用してですね、広報誌とは住み分けしながらそういった運用を図っていきたいと考えているところでございます。ありがとうございます。
富津議員。
現在の広報誌は白黒 の、 広報誌になっています。それで表紙とか、必要な部分のカラーの印刷とか、または多色刷りなどを行って、広報誌を手にした市民がこう読みやすさを感じたり、希望や明るさを感じられるようにすることはできないかお聞きしたいと思います。こう手に取った時、あ、なんか留萌頑張ってるねとか、いいところだねとか、そういうようなことが伝わってくるような明るさをこう醸し出すような工夫というのができないかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現在ですね、広報誌委託してございます。この現在の仕様書を作る際にですね、やはり私ども、表紙、背表紙のフルカラー化というのも検討したところではございますが、やはりですね、印刷料ですとか用紙にかかる経費がですね、非常に増加しているということとですね、フルカラー印刷にかかるですね、作業日数もある程度確保しなきゃならないということもございまして、仕様の変更には至らなかったという状況でございます。私どももですね、その分ですね、表紙の、カット割りですとか、そういうところで少しでも見やすい形 で、 ですね、白黒でもという思いでやってございますが、引き続きですね、今後のプロポーザルの中で事業者からの提案も受けながらですね、選考については考えてまいりたいと考えてございます。以上でございます。
富津議員。
ホームページの中項目3点目、ホームページについてお聞きしたいと思います。現在総合トップページの波が動くデザイン、波が動くデザインですね、それを導入されていますけれども、大変芸術的なトップページだと思うんですけど、その意図についてお聞きしたいと思います。
市長。
総合トップページの作成にあたっては、企業とのブランドイメージやウェブコンテンツの制作を専門とし、デザインによる地方創生を企業理念に掲げ、東京から進出してこられた企業の代表が本市における新たなブランドイメージとして世界三大覇島の街に着目し、実際に留萌の冬の荒波を撮影した動画をもとにデザインしたものであります。そのコンセプトとしてはですね、夕日が沈む静、そして波涛の動、この2つのポテンシャルに包まれた街としてデザインしていただいたもので、総合トップページだけでなく広報誌の表紙のロゴや職員の被服のバックプリント、バックパネル、理事者の名刺などとリンクしたものであり、今後も新たな留萌市のブランドイメージとして根付かせてまいりたいと考えております。特に私や副市長の名刺につきましては、非常に好評を得ておりまして、インパクトがあると言われていることを付け加えて答弁とさせていただきます。
富津議員。
いろいろな意図を持って作成されたということで理解いたしました。またさまざまな広報戦略を 展開する中で LINE についても登録数を増やすなどいろんなまた取り組みもあるかと思いますので、今後の広報戦略に対する意気込みなどを最後に聞かせていただいて終わりたいと思います。
市長。
今まで、非常に、広報誌に対する評価というのは低かったように思っておりましたが、先ほども答弁の中で、80% を超える状況にもなってきております。やはりこう市民が見て分かりやすい、理解しやすい、というやはり広報誌や広報誌やホームページの見直しというか、どんなものが求められているかということをどんどん広報誌、ホームページに入れていきたいというふうに考えているところであります。
10番、富水議員の質問を終わります。